Good afternoon. こんにちは。
皆さんこんにちは。
We'll begin with the children up front.
子どもたち前に出てきてください。
Good to see you. And last week was.Children's Day last week.
先週は子供の日でしたね。
This week is what day? Whose day is today?
今週、今日のこの日曜日は誰の日ですか？
母の日。
Ah, Mother's Day. Happy Mother's Day.
母の日ですね。母の日おめでとうございます。お母さんたち。
We want to appreciate our moms. They're quite amazing.
ね、お母さんたちに感謝の気持ち、ありがとうの気持ちを伝えたいんですね。お母さんたち、すごいお母さんたちですよ。
And if you're sick, whose name do you call?
もし病気になったら、誰の名前呼びますか？
In my house,
私の家では、
boy,
私がちっちゃい時、
I bed and, oh, I feel sick.
ね、ベッドに入ってて、ああなんか今日気分悪いしんどいなと思ったら、お母さんって呼びました。
And when I came home from school,
学校から帰ってきたら、
and I was hungry.
お腹空いたら、
Mom.
お母さんって呼びました。
I had a dad too.
お父さんもいたんですよ。
And I love my dad.
で、お父さんのことも大好きでした。
And I talked to my dad about other things.
で、お父さんとも他の話はしました。いっぱいしました。
So anyway, there's a lot of things to be thankful for.
なので、お母さんに感謝できることいっぱいあると思いますね。
But on Mother's Day,
母の日に、
some people say Happy Mother's Day.
母の日おめでとうってお母さんに言う人もいます。
And some people make something and give it to them and say thank you.
でプレゼント作ったりしてありがとうって渡す人もいます。
But there's something that moms really appreciate.
お母さんがすごく喜ぶことがあるんですね。
And that's whatever comes from the heart.
それは心から来るもの。
So if that's just Happy Mother's Day, Mom.
母の日おめでとうって言ったら、
That's something like a treasure.
それは心から言ったらお母さんにとってはもう宝物みたいな言葉です。
And, the Bible talks about something about, parents, not only moms, parents.
で、聖書の中では両親、お父さん、お母さん両方についてのことが話されています。エペソ人への手紙の6章の1節から3節です。
And this is the bestMaybe it's close to the best present of all.
で、to
this
to who?
To your mom.
お母さんに、
and to your dad.
もしかしたらお母さん、お父さんにとって一番のプレゼントかもしれないことです。
It says, children, obey your parents in the Lord, for it is right.
6章の1節、子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。お父さんお母さんに従いなさい。これは正しいことなのです。
It says, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise.
あなたの父と母を敬え。それ、これは約束を伴う第一の戒めです。
There's a automatic お返し。Is it, is that what it is? A present comes back to you.When you obey your parents.
でここに父と母を敬え、お父さんお母さんに従いなさいって書いてあるんですけれども、これをすると自動的にお返しがやってくる。
Because it says it's the first commandment with a promise. It says so that it may go well with you. It will go well with you, and that you may enjoy a long life.
三節のところ、そうすればあなたは幸せになり、その土地で。あなたの日々は長く続くという約束です。私たちもみんな幸せになりたい。すべてのことがうまくいってほしいなと思います。
And this is one of the keys.
だからこれが鍵になります。
And so when we're young, we obey our parents.
ちっちゃい時はお父さんお母さんに従います。
And when you get older, you respect and honor them.
で、どんどん年が大きくなってくるとお父さんお母さんを敬う。尊敬する。
Let's do that.
ね、それやっていきましょうね。
There's times when moms are not perfect.
お母さんが完璧なお母さんじゃない時があります。
It's when they're super tired.
それはお母さんがめちゃくちゃ疲れてる時。
They've been doing so many amazing things all day.
一日中もびっくりするようなすごいことをお母さんはやってるんですね。
And their power is just squeezed out.
もう力がもう全部出し切って、もう絞った雑巾みたいに。
And that's the time when mom is not a perfect mom.
そういう時お母さんは完璧なお母さんじゃない時があります。
And that's the time when us kids could say, "It's okay, mom."
そういう時に子供にと、子供たち、子供にとってはお母さん大丈夫だよって、いいよいいよって言ってあげてください。
We appreciate you, mom.
お母さんのこと感謝してますよ、大丈夫大丈夫。
Let's pray.
お祈りします。
Thank you so much for our moms, Lord.
私たちのお母さんに感謝します。
And thank you for the, spiritual moms too.
そして霊的なお母さんたちにも感謝します。
The ones who care for people who are not their own birth children, but,
自分が産んだ子供たちでなくても霊的な子供たちに本当にケアし愛を注いでくださっている人たちにも感謝します。
We pray for energy for them.
その人たちにエネルギーを与えられますように、祝福が与えられますように。
And help us to understand and to obey and respect them.
そして私たちが、母に従い敬うことを私たちが、学んでいくことできるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen. Amen. Bless you kids as you go and study more.
じゃあ祝福します。下でまたいろいろキッズの時間を楽しんでください。
Do we have, Ravi Tachi here today?
後ろにいる。ラビーさんとカナちゃん。
Today we have a special, thing happening. Is that is, we have Ravi and Kana Kureti. Please come on forward.
クレティさん夫妻、ラビさんとカナちゃん。
And their baby.
と赤ちゃん。
And what a perfect time for a baby blessing.
の祝福式をしようと思ってます。
This is a time when we'll all, pray a blessing upon
この、ラビさんとカナちゃんの赤ちゃん。
On Mother's Day.
母の日に祝福の祈りをしたいと思うんですけれども、ね、初めての母の日、おめでとうございます。そしてお父さん、お父さん来月ですか、待ってくださいね。父の日は来月です。
But we'll pray the blessing upon you today.
祝福の祈りをしたいと思います。
And, the name of your child is Roberta.
Roberta ちゃんっていう赤ちゃんの名前ですね。
That sounds a little bit familiar.
ね、なんか聞いたことあるような名前ですね。
Yeah.
ちょっとその説明してもらってもいいですか？
Rob actually prayed for, like, you know, for having his baby before he went to be with the Lord.
で、ロブが赤ちゃん、いや、赤ちゃんができるようにと祈ってくれてたんですね。
And she was kind of conceived this baby girl after Rob on the third day after Rob passed away. So just
after Rob passed away, she was.
で、ロブが亡くなった3日後に赤ちゃんがお腹にいることが分かりました。
So,
あ、できた。え、あ、生まれ。できた。だからそうでしょ。
あの、どういうこと？なんていうの？あの。ぶっちゃけ受精ミスは
受精した、はい、
So, out of the rest, like, you know, Rob prayed for this baby because we were wanting to have a baby for a long time.
ね、私たちは長い間赤ちゃん欲しいと思ってて、ロブが祈ってくれてできた赤ちゃんです。
We didn't know that time, like, if it was a girl or a boy, so we thought, like, you know, if it would be a boy, we will name him Robert or.And if it's a girl, we'll name her Roberta.
で、男の子か女の子かその時まだ分からなかったんですけれども、男の子だったらロブの名前をもらってロバート、女の子だったらロベルタ、ロベッタちゃんっていう名前をつけたいなと思って女の子だったんですね。
And so this is a, in a sense, a miracle baby.
なので、ね、ミラクルベイビー、奇跡の赤ちゃん。
A response of prayer.
祈りの答えですね。
From my brother who has passed away.
私の兄、so、亡く去年、亡くなった私
の兄
が祈って赤ちゃんができた。だからすごく意味があるんですね。
And there's different close friends Maybe all of you are close friends,
でも皆様ここにいらっしゃる方も親しい友達なのかもしれませんけれども、
some other, there's particular some people like Obando san tachi. Can you come up and pray also with us?
チェムちゃんとか、yeah. あの親しいお友達、あの前に出てきてもらって祈ってもらっていいですか？
So, some of you who hang out at their house and eat together, yeah, that's good. Yeah, come up here.Yes, go ahead. And can you lay hands on also? Can you come, yeah.
Don't you come?
Yes. And Heavenly Father, we pray
for the
blessing upon Roberta.
Roberta-chan のために祈ります。祝福のために祈ります。
And we pray for Ravi and Kana.
そしてラビさんとカナちゃんのためにも祈ります。
And we thank you that they have some close friends that are here praying with them today.
ここに、彼らと一緒に祈ってくださる親しいお友達いらっしゃってくださっていることも感謝します。
Friends who support them daily in prayer.
もう日々祈り、支えてくれる友達たちです。
Who share meals together and encourage one another.
食事を共にし、お互いを励まし合い、そうやってきた友達たちです。
And so we pray.For wisdom for both parents.
どうぞこの両親に知恵を与えてください。
And also, give them faith for the future ahead for their daughter.
そして、この、娘さんのロベッタちゃんのための将来のために信仰を持っていくことができるように助けてあげてください。
Give them wisdom each day of how to raise their
child. そしてどうやって育てていくか日々知恵を与えてあげてください。
That they will become the professionals of knowing their daughter and how to raise her.
その、ロベッタちゃんのことをもうよく知ってるプロフェッショナルなぐらいによく知ってるそういうお父さんお母さんになりますように。
And most of all that in all the busyness of life that they will be able to have precious memories together as she is raised.
何よりもこの忙しい世の中でこう生きていく中で、ロベッタちゃんが本当にもう大切な大切な、思い出をこう重ねて歩んで生きていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Thank you. Thank you for coming up to pray. おめでとうございます。That's great. おめでとうございます。Bless you. Bless you. Nice. Great. Today, we'll be studying about Restoration.
今日は関係の修復ということを学んでいきたいと思っています。
And this is originally I taught something like this in a parenting class.
これは実はあの子育てのクラスを教えたときに、教えた内容なんですね。
And so this that we're going to learn is also useful for.Wisdom for parents.
なので今日この学ぶことはその親としても知恵がを、得ることができるような学びだと思います。
It's useful for teachers.
そして先生にとっても生徒を教えていくにおいて役に立つと思います。
It's good for students.
そして生徒にとってもいいものだと思います。
It's good for kids.
子どもにとってもいいものです。
Well, it's good for everybody.
だからみんなにとっていいんですね。
But, it's really about relationship, relationship with God and relationships with others.
で、何の話かというとですね、神様と私たちの関係、それから、人間関係、両方に、通ずるものなんですね。
And how to keep the optimum relationship that we were meant to have from the very beginning.
そして私たちが初めからそのどういう関係を持つべきかっていうこと、そのことをについてですね。
So go ahead, take a look at your notes.
でまず、このメッセージノートお持ちでしょうか。それを見てください。
And from 1A, talking about the difference between regret and repentance.
1の A のところですね、後悔対悔い改めって書いてあります。
And unfortunately, a lot of people confuse regret with repentance.
で、残念ながら人はよく後悔と悔い改めをこう混同してしまいます。
But godly sorrow, produces the repentance that changes the heart and the behavior of the person.
そして神の御心に沿った悲しみというものを持って悔い改めをすると、その人の態度も心も変えられていきます。
So the attitude is really key.
なので、その態度というのがすごく鍵になるんですね。
And of course, God can see the heart.
もちろん神様は私たちの心をご覧になられています。
And some people are super sensitive on this attitude.
で、人によったらものすごくその態度っていうことに関してすごい敏感な人もいます。
And there are some people who are not sensitive at all.
で、全然鈍感な人もいます。
But God wants us to not be on the left or the right on there, but just to be right on target with our proper sensitivity to the Holy Spirit.
聖霊に対して神様がは私たちに、願われているのは、すごい敏感になりすぎることでもなく、鈍感になりすぎることでもなく、バランスよくそれを捉えていくということなんですね。
For example, too sensitive.
例えば敏感すぎるっていうのはどういうことかというと、
We have a friend who's really, really sensitive.
私たち友達でものすごく敏感な友達がいるんですね。
And, she does everything properly.
で、もうすべてのことをきっちりやるんです。
And when she was driving a car,
運転してると、
She saw the police car.
警察官が立ってるのを見る目に入るんですね。
And she wasn't doing anything wrong. She was obeying all the laws, speed limit, everything was okay.
で、交通ルールすべて守って普通に運転してるんですよ。
But when she saw the police car,
でも警察官が目に入ると、
She pulled to the side and stopped.
で、横にギューッとこう車止めちゃうんです。
And it was like, oh, why are you stopped?
で、どうして止まっちゃうの？
police.
警察が目に入ったから。
Too sensitive.
もう敏感すぎるんですね。
Not doing anything at all.
何も悪いことしてないのに車止めちゃう。
And then of course there's the other side.
で、それと逆にすごい鈍感っていう人もいますね。
Not at all afraid of the police.
警察が立ってても何にも恐れない。
But we're not talking about the police here.
でも今日は警察の話ではないんですけども、
We're talking about our Heavenly Father who loves us.
私たちのことを愛してくださっている天のお父様の話です。
And we're talking about people who love us.
そして、私たちのことを愛してくれている人との人間関係っていうことです。
So regret versus repentance. There's in 2 Corinthians 7:9-10. Let's read there.
第2コリントの7章の9節から10節を読んでいきましょう。
In English it says, Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so you were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance and leads to salvation and leaves no regret.But worldly sorrow brings death.
コリント人への手紙第2の7章の9節から10節。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。
So what's really important is the heart attitude.
ここで大切なのはその心の持ちようです。
And to have godly sorrow.
で、ここにその神の御心に沿った悲しみというものが出てきます。
That's the balance there.
そこがバランスなんですけれど、
godly sorrow changes the heart of the person.
その神の御心に沿った悲しみは人の心を変えるんですね。
They understand the wrong that they've done.
自分がやったこと、間違いを犯したそのことをよく分かっている。
And don't try to cover it up or blame someone else or make excuses for it.
それを隠したり、他の人を責めたり、言い訳をするということをしない。
That's the proper understanding.
それが正しい理解の仕方ですね。
Not just regret.
その後悔するだけではないんです。
But regret leads to humility and repentance.
でも後悔は悪いことではないんですね。後悔が 減り下、その人を減り下らせ、悔い改めへとつながっていくんですね、後悔することによって。
And then the main thing that God wanted was restoration.
そして神様が一番欲しいと思っている、求めているものというのは、ゴールというのは、その関係の修復です。関係を修復したいということです。
Often when I'm talking about marriage counseling and preparing for marriage, I talk about the importance of forgiveness.
結婚のカウンセリングをするときに、いつもその許しについて話をするんですね。
And that if there's some unforgiven something or other between the husband and wife,
夫婦の間でこう許せない思いっていうものを抱えたままでいると、
it's like communication is blocked.
こうコミュニケーションがこう隔たりができてしまう、壁ができてしまうような状態です。
you want to communicate, but there's some kind of unresolved something or other going on
there. コミュニケーション取りたいんだけど、なんかこう解決できてないものっていうものがそこに残ってて壁になっています。
And if you just try to, no, I'll just forget it. It's okay.
で、もういい、それも忘れるっていうふうに思ったとしても、
But in the back, it's still there.
でもそれが残ってるんですね、根っこになるもの。
And so you try to be friendly and everything, and
でフレンドリーにやろうと思っても、なんかうまくつながらない。
And when the proper process of forgiveness, repentance is done, then it's all clear, and there's a fresh, real relationship going on there.
で本当に心からの悔い改め、そして許しという過程を経ていくと、その関係の修復というと、すべてがそれがクリアになって。関係の修復へとつながっていくことができるんですね。
And so, understanding that what was wrong is also important.
で、もちろん何が悪かったのか、自分のやったことが何が間違いだったのかということを理解することはもちろん大切です。
Not just, I don't understand, but anyway, let's forget it.
何が悪いのか分かんないけども、考えんとこっていうのではなくて。
It's still like, something's there.
なんか悪かったことがあるんだなっていうところがある。
But what is the object of repentance?
で、その悔い改めの対象になるものっていうのは何かっていうことです。
It's not the sin itself. It's not what went wrong there.
悔い改めの対象っていうのは罪そのものじゃないんですね。
It's what that sin did to the relationship. It hurt the relationship.
その罪、自分がやったその人がやった間違い、悪いこと自体が対象なのではなくて、そのことによって人間関係、あるいは神様との関係にどういう影響を与えてしまったのか、どういう悪い影響を与えてしまったのかということに対して悔い改める。
So way back in the garden when Adam disobeyed and ate of the fruit that it was not supposed to,
アダムはその、禁断の実を食べてしまったわけですよね。
The big problem was the separation that happened there. Separation from God.
そのアダムの罪っていうのは、その実を食べたこと自体ではなくて、そのことによって神様との隔たりができてしまったっていうことです。
And that separation was death.
そしてその隔たり、まあ分離別離ですね。それは死なんです。
And Adam broke the trust relationship. God trusted him.
神様がアダムを信頼していたのに、アダムはその信頼を裏切ってしまったわけです。
And God wanted the relationship so bad.
そして神様はアダムとのその関係というものを本当に持ちたかったんですね。その修復したかった。
So God prepared a way.
だからその修復の方法を備えてくださったわけです。
Let's take a look at the next point.
次のポイントを見ていきます。
And that is a little bit about forgiveness, God's kind of forgiveness. Point two.
二つ目のポイントですね。許し、神様の許し。
And this is particularly useful in understandingHow to train up your children.
これ特に子供を育てるときに役に立つと思うんですけれども。
Because there's this word, I'm sorry.
ごめんなさいという言葉がありますね。
And this should be used for when you make a mistake.
でごめんなさいというときっていうのは何か失敗をしてしまった、ミスをしてしまったというとき。
It's not on purpose.
わざとやったんではない。
But you bumped something, something fell, or you spilled the milk, or whatever.
そういうつもりはなかったけど、バンって当たってミルクをこぼしてしまった子供が。
And it's not something that should be punished. It's like, I'm sorry.
それは罰を与えられるようなものではなくて、ごめんなさいと言って終わるようなことですね。
But the difference there with B.
で、じゃあ B のとの違い。許してもらえますかというとのことの違い。
That's for something that's intentional.
で、許してもらえますかというべきことっていうのは、わざと悪いことだと分かっててわざとやったとか。
And so when you ask, will you forgive me? It's a humility.
だから許してもらえますかっていうときにはそのへりくだる気持ちが出てくる必要だと思うんですね。
And at that time, you're not in control. They're the ones who choose to forgive you or not forgive you.
そして許してもらえますかというときにその言っている側は相手が許すかどうかの決定権はないわけですね。相手が選んで許すかどうかを決めるんです。
But we know that the Bible says that those who confess their sin, God is just and will forgive them their sin.
でも聖書にはそう、罪を告白して、悔い改めるものは神様は許してくださいますというふうに書いてあります。
That's true, isn't it?
それは本当の真理だと思いませんか？
So some people are so dependent on that truth, they plan to do something against God and say, I'll press the reset button.
でそれが神様は悔い改めて告白して悔い改めたら許してくださるっていうことにものすごく頼りすぎて何か悪いことしてもごめんなさいって言えば許してもらえるというリセットボタンを押そうという考えが思っている人がいます。
I had a friend and my roommate in Bible school.
バイブルスクールの聖書学校のルームメイトだったんですけど、
And we were required to have a chapel, to go to chapel every day.
で私たちは毎日、チャペルに行かないといけなかったんですね。
And this chapel was fantastic. It was really great.
このチャペルは素晴らしい場所だったんですけど、
It wasn't a boring chapel.
そんなに、退屈なチャペルじゃなくて、
amazing worship time.
賛美の時間、礼拝をする時間なんですけども、
It's something I would never want to miss.
素晴らしい、もう本当に見逃したくない、逃したくないっていうぐらい素晴らしいものなんですけど、
But my roommate, we are allowed three chapel misses per semester.
で私たち学生は聖書学校の学生は、1学期に3回までは休んでもいいですよって言われてたんですね。
And that was in case you were sick or you had to go to the dentist or doctor or something like that.
それは病気になってお医者さんに行かないといけないとか、歯医者さんにどうしても行かないといけないとか、そういう時のための3回です。
But my roommate, he had the calendar.
私のルームメイトはカレンダーをこう目の前に出してきて、
And he's okay, I'll skip chapel on this day.
この日のチャペル休んで、この日のチャペル休んで、この日休もうかなってこう計画立ててるんですね。
Scheduled the days.
で、その3日間休めるっていうのを予定に入れてるんです。
And those were not days that were supposed to be given to everyone. They were in case.
それは具合が悪くなったりどうしても行けなかった時のためのものなので、全ての人に権利として与えられているというものではないんです。
In case you sleep too long.
ちょっと寝過ごしてしまった場合はというようなことです。
That the school won't go ping, you miss chapel.
ちょっとたまたま寝過ごしてしまったのでもうアウトっていうことではなくてですね。
And sometimes people do this with sin.
でこういうようなことを罪に対してもしてしまう人がいます。
Schedule it.
予定を立てる。
This is the day in the future. I'm going to tell a lie
この日に、来月はちょっと嘘を つかな、ついてみようかな。
Yeah, it's true. not me.
私じゃないですよね。
Yeah. Okay. So it's an act of humility. Will you forgive me?
へりくだる、許してもらえますかというへりくだるという行動、態度が必要です。
And then there's C, you're talking about restitution.
で、C の償いというところですね。
It's when I'm sorry is not enough.
それはごめんなさいだけでは、A のところに時として十分でない時があるというふうに書いてありますけれども、の時のためですね。
And I remember a time when I was reallywanting to ride many different types of motorcycles. I was about 14 years old or something.
私がだいたい14歳ぐらいだったと思うんですけども、すごいモーターバイクに乗りたい年頃だったんですね。
Yeah, オートバイ。Yeah. And I had one motorcycle.
で1台だけ、オートバイ持ってたんです。
That I rode off road.
でオフロードで乗ってたんですけど。
But there was this guy who was a, a mechanic and a test driver for motorcycles.
でその、バイクの、そのテストドライバーの人でメカニック、その技師の人がいるんです、ね。
And I saw him flying down the road on the Yamate and Yokohama.
でいつも Yamate でもうすごいスピードを出してピュンって走ってるのを見てました。
And I was always looking at him.
いつも彼のことを見てました。
Mm. And he saw me look.
でいつも私が道路に出てはそうやって見てるので。
So he stopped.
ある日その人が止まりました。
So、you're interested?
で興味あるの？
Yeah, I said, yeah, yeah, yeah.
興味ある興味ある。
So I got on the back.
で後ろに乗せてもらいました。
And he drove me home.
で家まで連れて帰ってくれました。
It was a terrorizing ride.
でもすごいなんか乱暴なあのライドだったんですけど。
But I wanted to ride different motorcycles.
でも違うバイクにも乗ってみたいなって自分のと違うのに乗ってみたいなと思ってて。
So he let me ride that motorcycle.
で彼の持ってるバイクに彼が乗せてくれたことがあるんですね。
And it was a 125cc
なんですけども。でクラッチがあって、
so、I had to learn how to do the clutch.
だからクラッチの使い方を学ばないといけなくて、
And I learned how to do that.
でそれを使い方を学んで、
oh, this is all, not on the road.
これあの道路ではなくて私有地ですね、私有地で乗ってたんです。
And then different motorcycles. He would bring a bigger one and a bigger one.
で彼は次々と違うタイプのオートバイを持ってきてくれて、それに乗せてくれて。
Finally, it's such a big motorcycle. I was sitting like this.
でものすごい大きなバイクに乗っても足つかない、こんな感じで足をこう浮かせながら乗ってる時がありました。
And when trying to make a turn at slow speed, just kind of like pushing speed.
ある時にすごく。まあ、ゆっくりなスピードで走ってた乗ってたんですね。
It was too heavy.
そしたら重たすぎたんです。
It fell down.
で、もう頑張って頑張って耐えたけど、やっぱりバタンって倒してしまいました。
And the clutch lever broke.
そしたらレバーが、クラッチのレバーが壊れてしまいました。
And so right away, I wanted to keep the trust. He trusted me.
その大事なバイクを貸してくれるぐらい、まあ、私のことを信頼してくれたと信頼してくれてたので、その信頼を守りたかったんですね。
So, right away, 信頼感を。 Right away, I said, I'm ready to pay.
だからすぐにその修理のお金払うって言ったんです。
He goes, okay.
で、分かったって言ってくれて。
And so he put the new lever on, was brand new.
で、真新しいレバーをつけて。
And I paid for it.
で、そのお金を私は払いました。
And he still trusted me.
で、私のことをまだ信頼してくれてたんですね。
And he let me drive other motorcycles.
また違うバイクを持ってきてくれて、これも乗ってみたらって続けて貸してくれました。
If I just said, sorry,
これもし私がごめんって言っただけだったら、
I think that he would calculate the risk that it's not a good idea for him to let me ride.
もうあの子に貸すのはあんまりいい考えじゃないなって思うと思うんですね。
It hurts his own pocketbook.
自分のその人の懐が痛む。
So, even though it's not on purpose,
だからそれがわざとじゃなかったとしても
to keep the relationship restoration、like、
その関係の修復ということ、信頼を維持するということのためにそういうことが必要なんですね。
Now, if I was angry and I kicked the motorcycle down and it broke,
じゃあこれはどうでしょうか。私がものすごく怒ってて彼のバイクを腹立てて蹴り飛ばして倒してレバーが折れたらどうでしょう。
If I just said ごめん and pay the money, it would still leave a bad feeling there.
ごめんって言ってお金を払ってそれで済むでしょうか。同じことでしょうか。
I need to apologize and be humble and say I was wrong forKicking it down and being angry. I shouldn't show my anger that way.
へりくだって私がやったことは間違えてました。腹を立ててあなたのバイクを蹴ってしまったことは間違えてました。許してくださいって言うべきです。
So restoration, making things right. Point three. There's a story of Zacchaeus in Luke 19:8.
3つ目の関係の修復のところですね。ルカの19章の8節のところを見ていきたいと思います。
But Zacchaeus stood up and said, Lord.Look, Lord, here I am. I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount.
ルカの19章の8節。しかし、ザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。 私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。これはイエス様がそうしろって言ったんじゃないんですね。
But that's what he felt in his heart.
でもザーカイが自分でそうするべきだと感じたんです。
There was a change of heart.
ザーカイの心の中に変化があったわけです。
And that was his expression that I'm gonna make things right.
自分が正しいことを選んでやっていきたい。
He was a tax collector and he was taking too much money from people.
で彼は主税人で人から必要以上の税金をこう取り立てるような人でした。
And so when he came to the Lord, this is what he wanted to do. It was a natural response. The change that happened inside caused him to want to do that.
そしてザーカイがイエス様を知り、内が変えられた時に彼はこのことをしたいと自ら思ったわけですね。
And let's go on to, I'll speed ahead. Repentance begins with the offender. That's in our notes there.
その裏側のページ見ていただけますか。悔い改めは傷つけた側から始まりますというところです。
The one who broke the trust.
その信頼を傷つけてしまった側。
That's the one who needs to repent.
悔い改め、その人が悔い改める必要がある。
Now, a little bit about legalism here.
で、ここにちょっと、立法的な部分っていうのが隠されてるかなと思うんですけれど。
When someone is, not everybody listened to this message today.
これは、このメッセージを聞いてる人すべてのためのものではない。
Yeah, not everyone. Yeah. So when you go out, your friends and different ones, they didn't hear.About the difference between I'm sorry and will you forgive me? They didn't hear that.
これは今私たちここで聞いたみたいに後悔と悔い改めが違うとかごめんなさいと許してもらえますっていうのが違うシチュエーションで言うべきことだっていうことを全然知らない聞いてない人がいますね。
And, many people don't know this word, this repentance. What is
that? そして悔い改めという言葉すら知らない人もいます。
And so they might not say the right word.
だからその正しい言葉を使って表現することできないかもしれない。
They might say, ごめんね。
ごめんねって本当にごめんねって。
And we know that ごめんね is for accidents.
言うかもしれないです。でも私たちはここで今ごめんなさいと許してもらえますかっていうのは違いますよっていうのを学びましたけども、
but,
ごめんねっていう人がいるかもしれません。
But they don't know.
でも、悔い改めてる気持ちがあるのにごめんねっていう人がいるかもしれない。
And so they're just using the vocabulary that they know.
自分が知ってる言葉を使ってその本当に申し訳なかったという悔い改めの心を表現している人もいるかもしれない。
So it's important for us not to be hung up on the words of other people.
だから言葉尻を捉えてごめんなさいしか言ってないからこの人はダメだとかっていうふうに裁くべきではないんですね。
But to understand the heart.
その人の心です。
Yes.
心がどう感じているのか。
And you can see the attitude. The attitude will show the difference.
そしてその人が本当に悔い改めてるのかどうかっていうのはその人の態度に出てきます。
Okay, so forgiveness begins with the offended.
で許しは傷つけられた側から始まります。
And this is a difficult one.
これ難しいんですけど、
because when someone has done something that really really hurts, it's really difficult to I forgive you, right?
もう本当にひどいことをされた時に、私たちがもう本当に許しがたいようなことをされた時に、あなたのことを許しますっていうのは本当難しいと思うんですね。
And you might say it today, I forgive you.
で今日許しますというふうに言った言える人がいるかもしれないけれども、
And the next day they do something similar.
And でも次の日にまたその人が同じことをしてきたら、
And you take back the forgiveness.
もうその許しを返してっていう気持ちになります。
And so it's kind of like a repeat and a repeat. You have to keep on forgiving.
そうやってこう続けて許し続けないといけないっていうこともあると思います。
And this is really important for our own, mental health and physical health to release forgiveness.
まあ、メンタルヘルスもそうですし、その肉体的にも許し続けるということはとても大切なんですね。
Because even if the person hasn't asked for forgiveness, if you're thinking about it all the time, it really damages
どうしてかというと、そのひど自分にひどいことをした人が許してくださいって言ってこなかったら、そのこと言ってこなくても、そのことをずっと私たち側が考えているということ自体、私たちの健康にすごく被害を与えるんですね。ダメージがあります。それは毒になってきます、そのことをずっと考えていると。
そう、even if that person doesn't repent, we still need to, in our heart, just release it.
その人が悔い改めなかったとしても、それを手放していくっていうことをしていかないといけないんですね。
But until they repent, the relationship is not what it should be.
でも、その人が本当に心からの悔い改めがなければ、関係の修復には至らないんです。
There's still a mistrust.
そこには、不信感というものが残ります。
And then goes to restoration. Restoration completes the process and the relationship is back.
そして上から2行目ですね。関係の修復はその2つの過程を完成させます。
So let's look at this whole process from sin into the restored relationship.
で、この矢印のところ、この矢印実は死から命のところにつながっているべき矢印なんですけど、上に書いてますけどね。で、罪から関係の修復までの過程です。
so, we've done something wrong.
私たち何か悪いことをしてしまった。
It causes separation. If it's against God, we have this communication gap between us and God.
で、それが神様に対してだったら、神様と自分の間に隔たりができて、コミュニケーションギャップができます。
If it's something to our brother or sister in the Lord, there's also this kind of like a
それはまたクリスチャン同士の関係の中でそのことが起きたとしたら、人間関係の中にバリケードのような壁ができてしまいます。あるいは両親、あるいは兄弟間でもそういうことが起こりうります。周りの人、人間関係の中でそういう関係の隔たり、壁ができます。
And if it's something that you've done, you feel some regret.
で、もし自分がそういうことを、何か相手を傷つけるようなことをしてしまったら、後悔、ああ悪かったなという後悔をします。
And, usually people feel this regret.
大抵の場合は相手を傷つけてしまったら悪いことしたって感じると思います。
Some people don't feel it at all.
でも人によったら感じない人もいます。
But most people feel some type of regret there.
でもほとんどの人がその後悔の部分、悪いことをしたっていう気持ちを持つと思うんですね。
And what's keyThere is when this regret leads to repentance. That's what we talked about in the beginning.
ここが後悔をしている時が鍵なんですね。この後悔が悔い改めにつながるかどうかっていうのが鍵なんです。
This is when we have a choice.
ここで私たちは選択肢があります。
We repent.
分かれ道に立ってるんですね。
Will you forgive me?
相手を、私を許してもらえますかと言えるか。
Or you harden your heart.
あるいは自分の心を堅くなにしてしまうか。
Other people have done worse than me.
他の人だって私よりもっとひどいことしている人いるって言ってしまうか。
Because of this and that, that's why I did that.
私がこんなことをしてしまったのは、このこととこのこと、あの人がこんなことしたからこんなことしてしまったんだって言ってしまうか。
Humility and we repent.
あるいはへりくだって本当に心から悔い改めることができるか。
Then forgiveness comes.
本当に心から悔い改めることができたら許しがきます。
And here's what God wanted in the first place, restored relationship.
そして初めの時から神様が私たちとの関係として持ちたいと思ってた関係の修復へとつながっていくんです。
And so there we go from death to life.
それは死から命へとのつながっていく道です。
If it's between us and God, it's death to life.
私たちと神様の関係の中に死、
we're
私たちは神様との間に隔たりができてしまって死に至っていた。
And Jesus came so that we could have life.
そしてイエス様は私たちに命を与えるために来てくださった。
And he wants to give life to everyone.
そして全ての人にその命を与えたいと思って来られました。
And so he's ready with that forgiveness waiting.
だからもうその許しを与える準備がもう神様側はできてるんです。もう許しが与えたくて仕方がない。
it's there for us.
もう私たちのために用意されているものです。
But some of us have this barrier.
でも私たちの中には心が固くないなってバリアを作ってしまっている人がいます。
I don't need your forgiveness, God.
あなたの用意してくれてるかもしれないけど許しいらないよ。
Because that person was wrong.
どうしてかって言ったらこの人だって悪いんだから。
And harden the heart.
そういうふうに心を固くしてしまいます。
And that's really, really sad.
それは本当に悲しい ことだと思います。
So, conclusion, that
point, まとめのところに行きますね。
At the point of regret, that's a crucial road, crossroads.
後悔している状態の時、とても重要な分かれ道に立っているのです。
Will it lead to repentance or to a hardened heart?
問題は後悔が悔い改めの道へつながるのか、それとも固くなな心になるのかです。
And today's message is for those who have not hardened their heart.
そしてこのメッセージは心が固くなになっていないすべての人のためのものです。
So if you think, wow, this is a really good message, and I want so and so to listen to it because they need to repent.
で、もし皆さんがこれを聞いていた、今日のメッセージはものすごくいい。だってあの人はきっとこのこと聞く必要がある。だって悔い改め、あの人は悔い改めないといけないのに悔い改めてないものって思ってたら。
It might not help at all. Yeah. It might, this message might not help at all.
そのメッセージはその人のために役に立たないかもしれません。
If their heart is already hardened,
その人の心が固くなになっていたら役に立たないかもしれません。
It just go over,
バリアができてしまってて、
and it won't touch the heart.
その人の心に触れないかもしれないです。
So only the Holy Spirit can really break through.
本当に聖霊様だけがそれを打ち破ってその人の心の中に働いてくださることができるんです。
We can't force people to have proper repentance.
正しい悔い改めを他の人に押し付けることはできないんですね。強制的にそれをさせることはできないです。
If their heart is open,
その人の心が開いていたら、
soft,
柔らかい心を持っていたら、
then they will hear the same thing and turn to repentance and be restored.
同じことを聞いて悔い改めへとその人はきっと導かれるでしょう。そして関係の修復へとつながっていくはずです。
But if they're blaming other people and other things,
でも他の人を自分がやったことに対して他の人を責めたり言い訳をしたりしていたら
their heart is not ready.
その人の心はまだ準備ができていないということだと思います。
maybe sometime later.
もっと後になってその時が来るのかもしれません。
This happens also in, raising children.
でこれは子育てでも起きることなんですね。
That you want the child to repent.They say sorry, and then we can hug and have a good relationship again.
子供が何か間違いをしたときに本当に心からごめんなさいと子供が言えて悔い改めていいよもう許してあげるよハグしてじゃあもう次へ新しく進み出そうねって言いたいです。
We want it so badly as parents.
親としてはもう本当にその修復のところに来てほしいわけです。
I want to go back to hugging the kid.
もうハグしてもう全部クリアにして進んでいきたいです。
Let's get this over quickly.
もう早くこれ終わらせてしまいましょうと思います。
Yeah. You did something bad.
何か悪いことしたんだね。Yeah.
You need to say I'm sorry.
ごめんなさいって言わないと。
Sorry.
ごめんね。
And you go, oh, not like that.
そうじゃない。そんな謝り方じゃない。
I said I'm sorry.
ごめんって言ったもん。
Yeah, you said it.
ごめんって言ったけどねってなりますね。
I wanted to say it from your heart.
心から。
It's from my heart.
心から言ってるって言い返す。
The timing is not right.
まだタイミングじゃないんですね、その子の。
There's still emotional something or other going on.
まだ感情的になってて、冷静に考えることができなかったり。
Okay.We'll talk about it a little bit later then.
じゃあもうちょっと落ち着いてからもう一回その話をしましょうという。
When the emotions are down, the adrenaline is down.
アドレナリンが下がって感情的になっていない時に。
Everybody, parents and kids are all the adrenaline down.
親の方もそうですね。親も活化してない時に。
Then we'll talk about it again.
そのことをもう一度、悔い改められるか話をしてみる。
This is true of little kids.
これはちっちゃな子供にとっても真理だと思うんですけれども、でも驚いたことに大人にもこれは適用できることだと思います。だから私たち大人もそういう固くなな心を持たないようにしていきたいと思います。
ヘブル
人への手紙のところを読みたいと思います。これは固くなな心について書いてあるところなんですけれども、
Hebrews 3:7-8、
ヘブル人への手紙の3章の7節8節。
So as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness.
ですから 聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように。
And there's a whole bunch of scriptures like that, but just
one more. そういう御言葉が次々ここへ出てくるんですけれども、もう一つ紹介したいところがあります。
Hebrews 3:13.
13節のところですね。
But encourage one another daily, as long as it's called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness.
13節。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。
And this is where we come to play in this factor of helping other people.
ここお互いに助け合うんですね。
And it's really delicate.
ですごくこうデリケートな問題だと思います。
It doesn't work very well if you don't have a relationship with that person.
人間関係がちゃんとできていなかったら、それはうまくいかないんですね。
But if they know that you are on their side.
でもその人が皆さんが自分の味方だって本当に分かっていたら、
And you kind of like, I don't want to say this, but I need to say this to you.
本当は言いたくないけども、本当にあなたのことを考えているからこのことを言わないといけないっていうふうなことが言えると。
So there needs to be lots of prayer and lots of humility when talking about that.
そこには本当にたくさんの祈りとへりくだった心っていうのがそのもうお友達側にも必要になってくると思うんですね。
But encourage one another daily.
でも日々励まし合いなさいというふうに書いてあります。
And why do we do that?
どうして私たちはそうするんでしょうか。
Because we want everyone, just like Jesus wants everyone, we want everyone to have a proper relationship with God.
イエス様が私たちにそう思われてたように、私たちもすべての人と神様が関係が修復されて、正しい関係を持っていくっていうことになってほしいと思うからです。
Note that there's no shortcut from the separation from God to the restoration.
そしてこの罪を犯して関係の隔たりができたところから関係の修復への近道っていうのはないんですね。飛ばすことはこの段階過程を飛ばすことはできないんです。
And so when we just like, just kind of like try to cover it up and say it didn't happen.
だから何か間違いを起こしたとして、こうもう隠してカバーして隠してしてしまったとしますね。明るみに出ないように。
It gets stinkier and stinkier under the cover.
そしたらそのカバーの隠したカバーの覆いの下でどんどん匂いが臭い匂いが発してきます。
And we don't want, nobody wants that.
誰もそれを欲しいと思わないですね。
It is not really a change in the heart.
それはその隠すだけでは心のその変化というものがないからです。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, thank you for.Your forgiveness for us.
天のお父様、あなたの許しをありがとうございます。
And help us to always have a soft heart towards you.
どうぞ私たちがいつもあなたに対して柔らかい心を持っていることができるように助けてください。
And help us to know how to have the right forgiveness for one another.
そしてお互いに正しいその許しという態度を持っていくことができますように。
And how to in your time.Be able to speak to our brothers and sisters who have been separated from you.
そしてあなたのタイミングであなたと隔たりを持ってしまっている人たちに、どういう話をしたらいいのかっていうことがあなたのタイミングで私たちが分かることができますように。
I pray for the parents who are listening to this.
そしてこのメッセージを聞いている、お父さんお母さんのためにも祈ります。
That they can glean wisdom from this and how to raise their children.
このメッセージからあなたからの知恵を得て子どもたちをどう育てていったらいいのかというその知恵をいただけますように。
I pray that you give patience to the parents.
お父さんお母さんたちにはあなたの忍耐をどうぞ与えてあげてください。
And wisdom about when to talk about difficult issues and when to be silent.
そして難しい問題をいつ話すべきなのか、あるいは今は黙っておくべきなのか、そのことが分かる知恵を与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Let's continue in worship.
続けていきます。